エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ユージです。
さてさて、
おい、
水原一平さんがアメリカでドラマ化する昨今でございますけれども
そうだ、
最近どうお過ごしですか
まあまあ、そうだね、面白くなりそうですよね。
ちなみに監督はワイルドスピードの人です
どんなアクションになるんですかカーチェイスとかあんのかみたいな、ちょっとどうなんですかね。やっぱ逃げるシーンとかは、こう、すごく、実際よりもだいぶ派手にされるんでしょうね。そうしたらね。
借金取りから逃げるとか。
あとはあれで、誰が演じるかですよね。
ああ、そうですね。向こうで、そう、日系人とかで俳優やってる人がやるんじゃないですか。
ニコラス・ケイジとかではなく。
ああ、そうね。借金まみれの人生は似合うからね。
なんとなくハマると思うけど、まあ、だいぶね、話がずれちゃいますからね。そう、
問題は大谷さん役の方だと思いますけどね。
ねえ、そうだよね。登場して、結構それってなんか、お金が発生しそうですけど大丈夫なのかなとかね。
あ、そうだね。まあ、逆に水原さんの方にはお金が入って、それで賠償金を支払ったりとか。
そうか。そうか、そうか、うん。そのためにしょうがない、顔を貸すよってことで、ご本人登場じゃないですか。
あ、カメオ出演。主役だけどカメオっていう可能性が。
はい、ちょっと期待したいところですね。
はい。
何ですか、あれですよね。JR とかの、JR がまた電子マネーかなんかを発表してましたけど。
てっぺい。
またペイかと。さ、結構な、なんていうんですか、影響力があるやつじゃないですか。みんながね、スイカ持ってるっていう意味では。なので、ここで、なんていう、やっとそのペイの呪縛からさ、解き放ってほしかったのにさ、お前が寄せに行くのかっていうさ。
まあ、ペイは実質もうペイペイのものになっちゃったじゃないですか。
だから、そこで行っても、なんか、ああ、真似したのかな、みたいになっちゃうもんね。いくら今から、ペイを出したとこでさ。
まあほら、JR がやるってことで、こう、鉄板感があるっていうかさ、そういう名前にしなきゃいけないっていう認識もあるよね。
そうか、だいぶスイカの時はぶっ飛んでたなと思うんですけどね。
ああ、一応あれは間に IC が入ってるからですよね。
ああ、そうそうそうそう。意味はあるにせよ、まあまあでも響きもね、ちょっと今と違ってとか。
そうですね。
ではないだろうと。
てっぺいはね、なんか、後付けみたいな由来で名前を紹介してましたけどね。
ああ、そういうことね。なんか、テクノロジーなんとかかんとかとみたいな一応あるわけね。
なんか、トラベルと、イージーと、パートナーシップだ。
後から考えてるよね。いやね。いや、なんか、新しい趣味かと思っちゃうじゃない。その、乗り鉄とかのシリーズのさ、てっぺいっていうね、新しい、こう、なんか、ちょっとこう、
そうですね。
続称がついたのかなと思っちゃうよね。何オタクなんだろうみたいなさ。
前鉄、後鉄があるわけですよね。
そうだね。鉄平の人はなんかあれなのかね。投げ銭を JR にすごいしちゃう人みたいな
さ。ああ、鉄にペイしていくっていう。
そうそうそうそう、うん。ガンガン課金してくるよっていう人なのかなと一生思っちゃうもんね。
そうですね。
うん、
まあ、使うか使わないかって言われたら多分使わないですね。
うん、やっぱ後から入るのはなかなかと思うけどね。
ねえ。だからまあ、よっぽどモバイルスイカと連携すると、ものすごい便利とか、ものすごいポイントが貯まるとかさ。
まあ、究極だからあれでしょう。なんかもうそれで改札通れればさ。
あ、なるほど。
確かにここは他社が入れないよね。他のとこはダメですと。もう、直接はさすがに乗れないと。ね、買わなきゃいけない。切符買わなきゃ、定期買わなきゃだけど、もう、鉄平はもう、そのままですと。そういうことなのかな。
今でも、モバイルスイカとクレジットカードで乗れるのに、改めてそれやるかっていう。
うん、だから禁止だよね、もう、ね。
あ、まあ撤去しちゃえばいいんだもんね。
そうそうそう。ハードウェアを全国に持ってるって強みがあるんでね、もうね。そりゃ強いよね。
モバイルスイカはさ、機械の維持費とかが高いらしいですよね。
うんうん。ああ、そうなんだ。
で、QR コードのやつは安いわけですよ。カメラで読むだけだから。
そうだよね。
だから本音としてはやっぱ QR にしたいんでしょうね。
そしたらさ、あれだよね。定期代安くしちゃうとかさ。
あ、
そしたらみんなさ、だって、なんだ、会社とか学校からお金も、会社からもらっといて安く買えればさ。
ああ。
流行るよね。
決定定義券だと、 今まで以上に安くなりますよっていう。
10% 安くなりますとか、まあ、5% でもさ、そうしたら、これ自分の懐に入るわと思えばさ、もう、
相当ですよ、ね。
いきなり急速な普及率見せると思う。毎日乗るんだからって、
ね。ああ。そうですよね。しかも電車乗って、例えば、車内に特別な QR コード貼ってあって、それ読み込むと、てっぺいポイントがもらえますみたいな。
ああ。
電車乗るのもお得だし、乗るだけで得するっていう。
うん。
いう形にする。
結局、その、普及高めるのにさ、だってペイペイだっていろいろやったじゃないですか。もう、ちょっと、ひどい、えげつないぐらいのさ。はい。なんかお金返ってくんのみたいなさ。
それはもうソフトバンクですから。
あれぐらいのものがあって普及させてるわけだからさ、うん、やっぱりさ、皇族である以上は、もうそれを超えるね。やっぱりなんか、お得感出していかないと、こう難しいんじゃない？
まあ結局その後もね、使い続ける人が多いのは、まあ便利だったりとか、うん、まあ少なくともお得だったりとかっていうことがあるわけでね。
そう、だから一回ね、囲い込んでしまえばっていうのは、もちろんあるでしょうから。
私も最初、ペイペイ、ああ、これは便利なのかもしれないなと思ってちょっとやったんですけど、
うん、
もう使ってないですね。
ああ、私も使ってないですけどね。
うんうん、クレジットカード1枚ありゃいいなっていう。
そうなんだよね。うん、違いがちょっとよくわかんないなと。
だって、ペイペイ使えるところでクレジットカード使えないところはないじゃないですか。
逆は、まあ、そっか、そうね。うん。なんか、でもあれでしょ、なんか、すんごいちっちゃいとことかが、なんか、騙されて最初ペイペイ導入しちゃったりしてたじゃないですか。
ああ、小売店とか、
ね。手数料が何年間無料ですみたいな。
そうそうそうそう。
まあ、そうするとそういうところはなんかね、確かになんかペイペイしか使えませんみたいな変なちっちゃいお店とかあるにはあるけど。
私の知ってるところだと、それで始めて、結局手数料上がって辞めたお店がありますよ。
うん、いや、そうでしょ？だからさ、うん。まあそういう意味ではね、いろいろお得感をだいぶ出さないと、こんな後からって厳しいから、うん、まあ、あとはそうね、なんか、鉄道とかこうハードウェアをやっぱ持ってるからね、そこを最大限活用してね、なんかやっていくしかないんだろうね。
そうだね。まああとは鉄道を使わない生活にどんどん誘導するしかないでしょうね。うん。
そうね。そうか。まあでもなんかあれだよね。それこそさ、新幹線1日100人無料とかできそうだよね。だって
ああ。当たったらみたいな。
うん。いや全然できるし、だって結構空きがあるんだからさ、新幹線ってさ、
あ
なんか空いてる時間も結構あるわけでさ。
なるほどね。
うん。
ペイペイとかで何回か1回無料みたいなキャンペーンとかあったりしたから。
あれ以上になんかお金よりかこっちの方がなんとなくこう、いいじゃない。
ああ。
一日新幹線無料券とかさ、なんか、おーってなるじゃない？なんか。
新幹線、鉄平で払うと何回かに一回無料になる可能性があるっていう。
そうそうそうそう。うん、それ全然多分、あれですよ。追加のコストとかあんまかからずできると思うよ。
ああ。
ね、JR としては、まあね。いや、混んでるとか使えないとかあるけど。
まあ、その、ハイシーズン？
うんうん、あ、そうね。
夏休みとかはないかもしれないけどね。
まあいいじゃない？なんか、ちょっと、空いてる時期だけ、これやると、キャンペーンとして。うん、で、1ヶ月以内だけ使えますとか
さ。ああ、そうだね。
うん、なんかそれでいいじゃない、うん、全然ね。意味もなく行こうってなるじゃん、新幹線乗ろうっていうさ。
そう、だからその、うん、それやるためには、まず新幹線の料金体系と支払い？
あ、そうね、そうね。
をもっとシンプルにしなきゃいけないですよね。うん、私最近新幹線乗ってないけど、まだ2枚入れるやつなんですかね。
特急券と乗車券ね。
そうそう。
何なんだよって、2枚じゃなきゃ乗れないなら1枚でいいじゃないかっていうね、1枚しとけっていう。
そう、特急券の方に乗車券の機能を持たせればいいじゃないかって思うんですけど。
あれって、いや、あれすごいよね、なんか。あれを、なんだろうね、なんか、車内の抵抗勢力とかがあるんでしょうね、多分。だって普通に考えてさ、これ、どっちかでは乗れないものなんだよね、みたいな。分けるのはなんでなんですかみたいなさ。
ねえ、そういうのも、まあ、今も多分してるんだろうけど、もっとより電子化して便利するっていう。
多分あれはさ、乗車券売上が入る部署とさ、違う部署なんだよ、特急券が入る部署が。
車内に、それぞれの利権があるっていう。そうそう。
絶対に譲らないみたいな、なんかなってんじゃないって思っちゃうよ。
うちの部署の売り上げを達成するためにはっていう。
そうそうそう。だからまあ、いい機会だと思うんですよ。このタイミングで、まあそうなるとね、紙じゃなく基本ね、電子だしとかさ、わかりやすいとか、あとは、やっぱあれですよね。時間とか時期によって値段もこう、もう日々変えれるしね。
ああ、そういうものだったらね。
うん。で、いろいろ、こう、無料のね、当たり券とかも出せるとかさ。
そう。キオスクもたまに無料になってほしいよね。
いいよね。たまに何回か一回ね。そう。そういうの考えていくとやれるかもしれないなって今思いましたけど。
そうね。 そこまでやってくれて、でも私は電車乗りたいかって言われると乗りたくはないですね。
まあ、そう言われちゃうと、それは対象外ってことですけども。
そうね。まあ、通勤は乗りたくないかな。少なくとも。まあ、
でも少なくとも毎日乗らなきゃいけない人ってたくさんいるからさ。そういう意味ではもう、もはや。もはやなんていうの選べないみたいなね。
その、あれですよね。その、今、赤字路線とかがあるじゃないですか。
おー、はいはいはい、あと、
地方の JR、特に北海道なんかは、かなり採算が厳しいわけですよね。
そうだね、
うん。ああいうところをなんとか救うのに、鉄平を使うっていう。
だから、そこまで新幹線で行って、周遊して帰ってこれるっていうさ、ああなんか、当たるの。桃鉄ゲームみたいなさ、なんか桃鉄っぽいじゃん。
北海道旅行が当たるっていうね。
まあ、ただし、電車じゃないとダメよと思うね。全部。
そうですね、うん。うん。こっからここまで北海道内を電車で移動すると、ここのお寿司がタダですみたいな。
そうそう。だから、まあ、リアル桃鉄でちょっとやりたいじゃない。
ああ、ね、そうだね。集計できる
から。上の方まで行ってさ。まあ、結構そういうゲーム性とかを持たせれば、
はい。
ね、流行るかもしれないよね。
そうですね。うん、貧乏なペンギンがついてくるっていう形で。
そうだね。途中からなんかついてきてる、後ろに。スイカのペンギンはあれみたいですからね。もう役御免で、ね、なっちゃうみたいだから、新しいのになるっつったんで。
そうです。それが切れる前に使い尽くしてやんないと。
そう。
うん、そうペンギンが48億吸っていきましたみたいな。
スイの銀次的なね、ありますよね。遊び心がないところは流行んないと思いますと。
そうですね。あと、鉄平は今からでも遅くないので、イメージカラーの緑と黒の格子模様をやめた方がいいと思います。うん、鉄道のレールの意匠化
イメージ。
イメージっていうことで、うん、鉄平っていう文字を緑と黒の模様で結んでるわけですけども、
うん、
今これをやるのは部が悪いですよ。うん番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
前回大量に不審者をやったじゃないですか。
はい。
あれでかなりストックが切れたんで、今週は不審者がございません。
お、やっと整理できたと。
あ、そうですね。
大掃除した感じがしますよね。
というか、東北を中心に熊の大旋風があったじゃないですか。
ああ、そういうことか。
あの時期に被ってるかどうかなんか知らないんですけど、うん、いまいちこう、取り上げがいのある不審者がいなかったんですよね。
まあそれってなんかこう熊にビビって出てこないのか、それによって人がいないから出ても面白くないと思ってるのか微妙ですよね。
そう、どっちもそうですよね。
うん。
熊がいっぱい出てるところではやっぱ注意して集団下校とかをするじゃないですか。
ああ、そうだね。
送り迎えも当然するでしょ
う。
そうするとそこにわざわざ出向くやつはいないよね。
そうですね。あと、うん、ちょっと皆さんのなんだろうな、気持ち的にもさ、うん、こう、ハンターに撃ってよしみたいになりそうだもんね。出た瞬間に。裸だし。
野生の動物だなっていう。
そうそう。なんか、ハードルだいぶ低くなってるじゃないですか。発砲に対して。だからちょっと危ないっちゃ危ない、ね。
茂みから飛び出した時にびっくりさせちゃうじゃないですか、やっぱり。
撃たれちゃうよね、多分ね、うん、本当に。
熊かと思ったらお前かよってことで、ぶん殴られる可能性も高まってると思いますよ。
うん、まあ、正直、熊との対決ってのはね、してもらいたいぐらいですよ。それぐらい出したいんだったらね、もう熊出ててもお前は出ろと。
山の中で人知れず死んでいくっていうことはあるかもしれないですけど、わざわざ人がいないところには行かないじゃないですか、不審者は。
そうか、そうですね。うん、そう
だから、この秋の街、特にその、ちょっと中心地から離れた部分っていうのは、不審者と熊の縄張り争いだったんですよね。うん、で、圧倒的に不審者の方が部が悪いっていう。
いやー、だったら勝ってほしかったな。そしたらちょっと目もね、皆さんの目も変わりますよ、ね。縄張り。
熊に勝った男は、パンツを履いていませんでしたっていうニュースに。
そう。いやー、やっぱ野生児っていう扱いになるかもしれないから。そうすると。誤解されてね。いい方に誤解されると。
はい。では早速参りましょう。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日、読売新聞。カラス、郵便物加えて飛び去る。
おお。
日本郵便関東支社は18日、千葉県我孫子市内宛ての郵便物1通をカラスが加えて飛び去り紛失したと発表しました。
うん。
カラスによる郵便物の紛失は同支社の管内では初めてだということです。配達員が4日配達のためバイクを離れた際にカラスが集配カバンから郵便物1通を加えて飛び去りました。集配カバンにはカバーがかけられていましたが隙間から抜き取られたということです、
うん、
周辺を捜索しましたが発見できず腐敗などに関する相談もなかったため公表しました。同支社は差出人と受取人が分かっていない、心当たりがあれば郵便局に相談してほしいとしているということです。
いや、心当たりはな、難しいね、それは。我孫子市に送った人ってことだよね。
そうですね。送ったのに届いてないっていうことですよね。だそれがさ、例えば、なんか会社絡みとかさ、あとは役所絡みとかで、その、督促だったりとか、なんかしらの、その、リアクションが必要なものだった場合、わかると思うんですけど。
まあ、そうだね、届いてないよ
と。30年ぶりに筆を取ります。お元気してますかっていう手紙だったりすると、わかんないですよね。
それはまずいよ。今の時期ってさ、ほら、喪、はい、中のハガキとか行くじゃない。
あ、そうだ。お正月を前に。
これはね、間違って送っちゃうよね。そんな届いてないからさ。
それはね、年賀ハガキが届いたら失礼極まりないよっていうことになりかねないですよね。
そこで気づくんじゃない。
あ
律儀なあの人が送ってくるわけないだろうと、あの見てたらと。
ああ。そうだね。お葬式にも来てたしっていうことになればね。
そう、そう。いや、だったらハガキなくても気づくだろうと思うけど。
そうすると、まあ、正月までちょっと持ち越しかな。
そうだね。
うん。まあ、あとは、勇気を出して書いたラブレターがみたいな。
それはね、厳しいよね。
かなりやきもきしますよね。
これ、人生変わりますよね。
あ、そうだね。お互い、両思いだったのに、
そうそうそう。
ハガキが届かなかったがために、
そう。
結婚しない未来がっていう。
まあ、これなんかあれかもしれないですよね。そのなんか、パラレルワールド側からの干渉かもしれないね。
あ、結婚されると困るっていう。
そうそうそうそう。で、カラスを放て。
ああ。
あの、未来からあの、カラス型ドローンで来てる可能性あります、
ね。ああ、メカカラスがね。
そう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月18日、クーリエジャポン。税関で股間が異様にもっこり。アメリカ国境で絶滅危惧種のインコ2羽を下着の中に隠して密輸しようとした男が逮捕、起訴されました。男の下腹部の不自然な膨らみに気づいた税関職員が検査したところ、意識が朦朧としたインコが袋ごと押し込まれていたということです。アメリカ・ニューヨークポスト紙によると、起訴されたのはメキシコ在住の米国人の被告35歳。10月23日にカリフォルニア州の港で検査を受けた際、職員に膨らみは自分の陰部だと何度も主張しましたが、再検査で袋に入った2羽のインコが見つかったということです。このインコはメキシコやコスタリカ原産で2005年から絶滅危惧種とされていて、もし密輸に成功していれば、高病原性の鳥インフルエンザなどの感染症リスクもあったということです。被告は違法輸入の罪で連邦大陪審に起訴され、有罪になれば最長20年の禁錮と25万ドルの罰金が科される可能性があるということです。
なるほどね。いやー、インコ、ここがかわいそすぎるよね、その股間にさ。
かなりかわいそうですよね。うん、
いやー、それに、いや、まあ、逆にこの人はあれだよね、その、
はい、
自前のものが小さければバレなかったかもしれないよ、ね。
あ、そうだね。
うん。
だから相当痩せ型だったりすれば気づかなかったかもしれない。
ねえ、これによってぴったりみたいなさ。
ああ。っていうか、やるんだったら女装の方がいいよね、多分。
ああ、胸の方がいいよね。
ねえ、余裕があるじゃないですか。かなり巨乳な形に紛争して。
そうだね。まあ、ねピヨピヨいっちゃうんじゃない
なあ。
結局のところ。
それはもう口笛でごまかすしかないですよね。なんかとんでもないこと言ったりした場合は、全部自分が言ったことにするしかないじゃないですか。
そうだね。そうだね。うん、このバカ野郎みたいな。
そうそう。早くしろよって後から慌てて言うっていう。
うん、いや
おめえのことだよ、税関職員に。早くしろよみたいなことを。
そうだね。
インコに続いて言うっていう。
そうだね。やっぱりそこなのかね。そのまあ、まあ、カバンとかじゃ見つかると思って、身体検査もされないのはやっぱり股間だろうと。
そうですね。その、うん、荷物は開けられるけど、
うん、
体の方はあの金属探知機と、あと、タッチで確認されるじゃないですか。
まあそうね。そうかそう。
脇の下とか尻のポケットとかは触られるけども、前の膨らみを触ってくる人はいないよねっていう。
確かにね。それはさすがにと思う。相当確信がない限りね、ちょっと無理だもんね。
そうですよね。そうか。だから、股間に入ってておかしくないサイズのものだったら密輸ができる可能性があるっていうことですよ。
インコぐらいならと思ったんだ。
ああ、そうだね。
一匹ならまだしもっと。
ああ。だそれが高ければ密輸する価値があるだろうけどね。
そうか。うん、袋を装って二つだったのかな。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、CNN。AI 搭載ぬいぐるみが性的な発言。
おお。
ネットで販売されていた AI 搭載のぬいぐるみが猥褻な会話を交わしたり、危険を招きかねないアドバイスをしたりする問題が指摘されたことを受けて販売中止になりました。問題になったぬいぐるみのクンマなど AI 搭載のおもちゃはシンガポールのフォロトイが販売。アメリカ消費者団体 PIRG の調査で性行為を話題にしたり、マッチの火の付け方を教えたりするなどの不適切な会話が指摘されていました。うん、フォロトイのラリー・ワン最高経営責任者は指摘を受けてクンマなどの販売を中止した後 CNN に語り、現在社内で安全監査を行っていることを明らかにしました。問題のクンマはアメリカオープン AI の対話型 AI GPT-4o を搭載したスピーカーを内蔵し、99ドルで販売されていました。PIRG の研究者が行った実験では、家の中のどこにナイフがあるのかを教えたり、性的に露骨な内容の会話を発展させたりすることが判明。驚いたことに、私たちが性的な話題を持ち出すと、クマはたちまちそれを会話に発展させて話を続け、独自の新しい性的概念を取り入れながら、同時に生々しい描写をエスカレートさせたとしています。PIRG の14日の発表によれば、OpenAI は規約違反を理由にこの開発者を利用停止にしたということです。
なるほどね。
おお、
まあ
そんなに露骨なことを回答しましたかね、チャット GPT は。
でも独自にラーニングさせたんでしょうね、この会社で。
ああ、なるほど。
出荷する前に。
うん。わざわざやんないとそこまで露骨に喋るようなことはなかったと思うんですけどね。
まあね、まあもしくはその、わかんないですけどね、一応今の規制上そうなってるけど、買った人がもうめちゃくちゃそういうことばっか言ってる人です。
ああ。
これは、いらないだろ、そのおもちゃって気がするよね。何の意図があってこのおもちゃを買うんだっていうさ。まあ、会話か。話し相手ね。
まあ、やっぱその、保護者があんまり家に帰れない時に話し相手にするとかそういうことなんでしょうかね。
まあそこは AI の方が会話が成り立つからということか。ね、普通の。決まりきった、やりとりだけじゃないってことだもんね。
スマホは与えたくないけども、AI と会話をさせたいっていうニーズがあるってことかな。
やっぱだからあれだね、その、はい、限定する AI ってのは必要だよね。だからもう、なんていうの、この、規律に厳しいさ。はい、
あ
教育ママモードみたいなやつですよ。搭載したやつだったら売れると思う。売ってもね、いいかもしれない。
そうね。なんだか人格を形成してから搭載した方がいいですよね。
うん。
いろんなモードができれば柔軟に選択できるもんね。
まあ部屋を片付けるとしか言わないから、もう子供は捨てると思いますけどね。まずはお前から捨てるわみたいな感じで、ね、捨てられると思うんですけど。
まあまあいらないこれっていう話になるね。
おもちゃなんてね。そう。
そう、だからおもちゃだから、ある程度適当な方がいいんだけど、
そうなんだよ。
チャッピー搭載しちゃうと、かなり真面目になっちゃうんですよね。
なんか、うん、やっぱこれ、やっぱあれですね。コンセプトがブレてるってことだね。
あ、そうか。日本でも話題ですけど、うん、AI 搭載のロボットって結構その、お年寄りの会話相手にいいらしいんですよね。だから AI ペットとかもそうですけど、老人ホームとかに結構入ってるらしいですよ。
なるほど。まあ、確かにね、結構同じことずっと言ってるから、
あ
人間ではもう持ちませんみたいなとこあるよね。
その自慢話聞き飽きたよって話もあるでしょうからね。
でも AI だからそれさすがに怒り出すんじゃないそのうちも。え？なんか何回目ですよみたいな。
ああ、カウントしてくるっていう。
うん。親、前回で言ってることが違いますねとか言い出すじゃない。
ディティールが変わってますがっていう。まあまあそこもね、やっぱりその調教して何回同じ話をしても、きちんと毎回新鮮なリアクションを取るっていう。
そうだね。そうそうそうそう。う
ん、やっぱそこの段階の問題だね。
そう。だから AI って頭のところではさ、ベースとしてそう人間並みですねってなるけどさ、やっぱ性格が人間にはあって、この人はその役割無理だろうっていう性格の人をさ、老人ホームに送っちゃってるみたいなことだからさ。
そう、ミスマッチだからね。
そうそうそう。うん、性格は決めた方がいいよね。
そうだね。私はその日常会話にチャッピーは使いませんけど、日常的に相談とかしてる人は、もっとこういう風に喋ってくださいみたいなことをカスタムしてるじゃないですか。
やってるね。
ね。だからあれをきちんと出荷前に。
そうね。
あなたはこういう役割でこういう性格ですよっていうのを厳密にやんないとこういうことになる。
そうね。だからちゃんと役割分担さえできればね、学校に連れてってこの AI 校長とかもね、ありだもんね。いや、AI 校長の方が、朝礼の話短くてまとまってて分かりやすいな、みたいな、
ね。ああ。理路整然としてるし、役に立つなっていうね。
そう。
なんか、いろんなさ、歴史上の出来事とかを交えて面白く話してくれるなっていう。
そう、そこね。
あるよね。
その方がいい。
校長先生も朝礼のマニュアル本みたいのいっぱい出てるぐらいですから大変なんだよね、あれね。
そうね。
うん。だったら AI に任せようっていう。
そうだ、ね。
てか、まあ今現状で任せてる校長はいると思うけど。
だいぶね。だいぶ任せてると思うよ、本当に。
そうだね。だからヒロアカのネズミ校長ならぬ熊校長ってことです。
そうね。
はい。
校長。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、北海道ニュース UHB。小学校教師、懲戒免職、
うん。
北海道教育委員会は11月20日、酒に酔って車を盗むなどした小学校の男性教師を懲戒免職処分にしたと発表しました。教育委員会によると、男性教師は9月、飲食店計5件で飲酒し、その後、市内のアパートの駐車場で、鍵が刺さったままの乗用車を盗んで運転しました。その後、車を返そうとして、道に迷い、海水浴場の波打ち際に乗り上げて、車を水没させたまま乗り捨てて逃走したということです。さらに、海水に全身が濡れて寒かったという理由で、海水浴場の駐車場に停めてあった無施錠の別の乗用車に乗り込み、朝まで仮眠。その後、乗用車の持ち主に発見された際、再び逃走。23日になって、車を盗んだ疑いで警察に逮捕され、旭川地検が10月3日付で不起訴処分にしていました。
うん、
これを受けて、教育委員会は男性教師を20日付で懲戒免職処分にしたということです。調べに対し男性教師は、仕事があり早く家に帰りたかった、子供たちと保護者に大きな不安と失望を与えたことに心からお詫びすると話しているということです。
すごいね。グランドセフトオートみたいなもんだよ。
ああ。
完全にさ。
そうだね。盗んで事故って海に突っ込むっていう。
うわ GTA だよね。大丈夫なのかな、
その場で逃げたと思ったらまた別の車に乗り込む。
まあ、無施錠の車が多いなって印象はありますけどね。
ああ。かなりおおらかな地域だな。うん。まあ、どんな車だったかわかんないけどさ、その例えば、毎日寮に使うから軽トラ鍵差しっぱなしみたいな。まあ
ね、うん。でもさ、まず、道に迷って海に直進っておかしいだろうっていうね。
まあ、北海道の道路を運転したことがないからわかんないけど、ちょっと横道入ったと思ったら海水浴場だったみたいなことがあるんでしょうかね。
いやー、にしても前が海で、まあまあ暗いからとかね、そのまま突っ込んでってことかもしんないけど。
ね、酔っ払ってるから、標識なんかもろくに見ず。
いやー、これはすごい先生だね。
ね、相当日頃ストレスが溜まってたんでしょうね。
いやね、ちょっとこれは、なんか、危険だよね。今日先生の、なんですか、まあ、酔っ払ってたってのはあるのかもしれないですけど、
はい、
本質はこうだってことだから、
ね。ああ、そうだね。
うん。
その、よく言われる話ですからね。酒に酔っ払うと本性が出てあかんことをするんであって、酒が悪いわけではない。
まさにこういうね。
そうだね。
こういうことになってますと。
まあ、この人、かなり若いんですよ。
おー。
なので、若いうちに方向転換ができてよかったんじゃないかと。
教師は諦めてと。
はい。うん、
どっちに向かった方向転換なのかちょっとわかんないよね。何したらいいんですかみたいなね。
そうだね。
うん。
スタントマンとかじゃないかな。
そうだね。度胸はいいね、度胸は、と。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月21日、CNN。偽カルボナーラにイタリア激怒。
お？
ベルギー、ブリュッセルにある欧州議会の売店でカルボナーラと銘打って販売されていたベルギー製のクリーミーなソースに対しイタリア人が激怒しました。イタリアのフランチェスコ・ロロブリジータ農業大臣はこの問題を料理犯罪と位置づけて即刻捜査に乗り出すよう要求したということです。問題の瓶入りソースを製造したベルギーの食品メーカーはこの製品がイタリア製だとは主張していません。しかし批判する側に言わせればグアンチャーレ、 豚の頬肉の塩漬けの代替としてスモークパンチェッタを使ったことは大罪に相当するということです。イタリア料理のバイブルとも言える料理雑誌ラクチーナによると、正しいカルボナーラのレシピでは伝統的にグアンチャーレとペコリーノチーズ、グラナチーズを使用します。グランチャーレの代わりにパンチェッタを使うことは許されません。農業大臣にとってこれは単なる味だけの問題ではなく、国家のプライドをかけた問題でもあります、
うん、
同国は現在イタリア料理をユネスコの無形文化遺産に登録しようとしていて、12月に審査結果が出る見通しです、
うん、
しかし世界中に出回っているイタリア風料理のために本物のイタリア料理の正当性が薄められかねないと大臣は危惧しています。欧州議会は問題の製品を売り場から撤去したことを明らかにしたということです。
いやー、これは一言じゃないよね。下手すると、サイゼリアがね、大変なことになりますよね。乗り込んでくるんじゃないですか、この人。
ああ。そうですね。サイゼリアにはあるんですか、うん、カルボナーラ。
いやー、なくても他の商品が全部アウトっぽいじゃないですか。
ああ。ミラノ風ドリア。
ミラノ風の時点でと。
だまあ、ミラノにはさ、そもそもドリアは多分ないですよ。ドリアは日本発祥ですよね、多分。だから、まあ、何をもってミラノとするのか自体から怪しいからね。
ねえ、ちょっともうこの時点で相当ね、怒るでしょうからね。
そうですよね。まあ、でも多分日本にあるカルボナーラの 99% は偽物ですよね。
見たことない、その本物っていうのは。
うん、ないですよ。しかもここ何年かは、そのイタリアの豚肉の輸入が禁止されてるんで 100% ないんですよね。その、頬肉の塩漬けを自作しないといけないですから。
ああ、そういう。
まあ、こだわってる人はそれやってんのかもしれないけどね。
で、まあ、どっちのが美味しいかって議論だと思いますけどね。
本来は。ね。その、最近ちょっと SNS で話題なのは、本場のパスタは日本人の口には合わないっていう。その、やっぱ日本人出汁の文化じゃないですか。
そうだね。
で、あっちはやっぱり肉と油の文化なんですよね。そうすると、その、あんまり味覚が合わないんじゃないか説ってのがあるんですよね。
ああ。まあそうなんだよね。だから美味しいかどうかじゃないと、まあ言っているから、この人も。
うん。
正しい製法が決まっててその通りやれってことだから。
ですね。
まあそれでいくと日本の明太パスタとかぶっ殴られそうです
ね。でも、多分イタリアにはカラスミのパスタはあるよ。
ああ、じゃあ大丈夫。
うん。ほぼ似てるってことで。だから唯一、まあ、引っかかるポイントがあれば、この海苔ってやつはどうにかならないかと。
言うだろうね。
いう感じじゃないですか。魚の卵とクリームとパスタをあえて何らかのハーブをかけるっていうところでは妥協ができると思うんですよ。
うん、うん。
海苔はないねっていう。
喉に張り付くしねと。
ああ。うん、ね、だから海苔食べる欧州の文化は私はイギリスしか知らないので、多分イタリアにないんだと思うんですよね、あんまり。うん、
そうね。まあ、あとは、洋麺や五右衛門とかも危ないよね。
ああ。
全般的に。
うちは五右衛門って言ってるんで許してくださいよ。ね。イタリア語名乗ってないですよ。
あれだね。鎖国時代をイメージしてるんで、イメージで全部やってるんですよと。
こんな感じなんじゃないかなっていう
の、ね。そうそうそうそう。
しかも、オランダ経由で勉強してるんでっていう。
そうそう。この医学書に書いてあったんで、みたいなね。
ターヘル・アナトミアって見たんですっていうことにして。
過ぎた原爆経由なんでね、と。そういうことで許してくださいと。
大根いただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月21日、毎日新聞。67歳、偽造免許証で12歳サバ読み。年齢を偽るために偽造した運転免許証の画像を交際相手に送ったとして、千葉県警柏署は21日、東京都の男性67歳を偽造誘引公文書行使の疑いで逮捕しました。男性は昭和33年生まれでしたが、偽造免許証には昭和45年生まれと記載していました。署によると、逮捕容疑は6月、男性が40歳から57歳の条件で参加できる婚活パーティーに実年齢よりも12歳若い54歳と偽って参加。そこで出会った女性と交際を始めました。
おー。
その後、女性が男性の財布の中に入っていた運転免許証をこっそり見ると、昭和33年生まれと記載されていました。 女性が問い詰めたところ、男性から偽造した運転免許証の画像が送られてきたということです。女性は今年7月に柏署に相談していました。署の調べに対し男性は容疑を認めていて、女性から年齢を疑われて、今までついてきた嘘がバレたくなかった、いろいろな女性と遊びたかったと話しているということです。
いや、そこは純愛だと言ってほしかったんだけど。
ああ。どうしても付き合いたかったので、嘘をついてしまいました。ごめんなさいっていう話にした方がね。うん、まあ、本音ですよ、
ね。いや、すごいね。でも一応それで何ですか？その、
はい。
いや、別にさ、その、エントリー資格をごまかしたとてさ、はい、本当におじいさんだったらそれはうまくいかないわけだからさ、
ああ、
そうですね。若作りであることは間違いないってことだよね。
少なくとも一回り分は若く見える。
だとすると、そのエントリー資格いらないよねっていうことだよね。そのなんか、実年齢を何歳から何歳までみたいな。言う必要ある？
まあ、だからこれはさ、その婚活パーティーの開催元がどこだか知りませんけども、そこがボリュームゾーンだと見込んだんでしょうね。
まあね。
うん。
まあでもなんていうんですか。結局その年齢が上になるとさ、うん、そこでのこう なんだろうな10歳とかって、
うん、
個人差みたいなとこが出てくるじゃない。
ああよく言うよね。
うん。うん
若い時の何歳差と年取ってからの何歳差っていうの差があるよねっていう。
うん、そう。だから、どちらかっていうとこのは何ですか、重量無、あの、柔道無差別級みたいに、もう上はね、取っ払った方がよかったよね。何歳以上っていうだけでさ。
うん、でもやっぱ話題とか合わないじゃないですか。
いや、でもさ、そうするとそっちの、なんていうんですか、それ、なんで相手側ももしかしたらそういう上の人が来るかもしれないし、たまたまね、ああこう上の方が結果合うみたいな人もいるかもしれないから、ね、ね、あんまり実年齢で足切りするとはどうかと思うと思いますけどね。
やっぱ婚活パーティー自体がさ、やっぱ叩いたじゃないですか。
うんうんうん、
柔道の体重別みたいに、何歳から何歳までの人と、何歳から何歳までの人を強引にマッチングさせてくれるわけじゃないですよね。
まあ、
そうすると、40と99歳みたいなことがあり得るわけですよね。その、強制的に年齢差12歳までみたいなことになってる方がやっぱ安心なんじゃないですか。
でも結構この人付き合ったんでしょ？だってその方ね。
そうですね。
断る権利はあるんだろうからさ、別にね、それでも付き合ったんだとすると、その、まあ、いや、あれと一緒ですよね、その、なんだ。はい、履歴書偽造してるけど、なんか、会社では優秀だったから OK みたいなさ。と言えるのかっていうやつと一緒ですよね。
その場合は、その会社が誘引私文書偽造で訴えるかどうかですよね。
そう、だからこれ訴えられちゃったんだよね、この相手方に、ね。
うん、てかまあ、これは公文書だからさ、どうしても捕まえざるを得ないんですけど、同志が納得していればよかったとは思いますよ。う
ん、まあなんか正義感が強い女性だったってのはあるかもしれないね。
ああ、そうだね。署に相談してるからね。う
ん、見てしまった以上はと。うん、
誰かもいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月21日、TNC テレビ西日本。酒が残っているとは思わなかった男を逮捕。
うん。
11月21日の早朝、北九州市で酒を飲んで軽トラックを運転した疑いで54歳の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。署によると、署員らが飲酒検問を実施し、運転手に呼気検査を求めていたところ、軽トラックを運転していた男が小刻みに息を吹き込んで、適切なアルコール検査に応じなかったということです。約10分間にわたって検査への協力を求め、男の呼気を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出されたことから、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。
うん、
警察の調べに対し、容疑者は、自宅で 350ml のハイボールを4、5本飲んだと話し、酒を飲んだことは認めているものの、酒が残っているとは思わなかったと容疑を一部否認しているということです。
否認してるのに小刻みっていうのは。
あれね、あの、一気に吹き込んでくださいって言われるやつですよね。
まあ、なんですかね。いや、もうなんだろうな。いやいや、私はもうちょっと呼吸がね、浅くてと。
ああ、喘息気味なんです、みたいな。
常にもうね、あの、息切れてるんですよ、と。
そうですね。あの、格闘技のシステマバリの呼吸じゃないといけないんですっていう。もう、スハスハスハスハって感じでやんなきゃね。
あとはさ、もう、はい、あ、これってなんかさ、もう、最後の手段はあの、なんですか、あれを機械をグッと飲み込んで吐いちゃうってことだよ。ゲボーって。
そうだね。あの機械に吹き込むふりをして、突然トサっていう形にして、もう機械が壊れてしまう。
そうだね。
それを狙う。
それしかないよね。
日頃から人間ポンプの訓練をしておきましょうっていう。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月22日、TUF、テレビ U、福島。駅の女子トイレに侵入、男を逮捕。
うん、
福島県郡山市で JR の駅にある女子トイレに侵入した疑いで、29歳の男が建造物侵入の疑いで逮捕されました。利用者から、女子トイレに不審な人物がいるようだという通報で駆けつけた警察官が男を見つけ、現行犯逮捕しました。調べに対して男は、暖房があって暖かいので入ったといった趣旨の供述をしていて、容疑を認めているということです。しかし、駅は男子トイレにも暖房があり、警察で詳しい動機を含めて犯行の経緯を調べているということです。
まあ、そりゃそうだよね。
片方だけってことはないよね。
まあ、女性の方が設定温度が高い可能性は、まあ、もしかしたらあるかもしれない
です。そうですね。まあ、よく冷え性の方は女性の方が、まあ、経験的に数が多い気がするし。
まあ、だから、この、ね、論理でいくと、
はい、
あれですよね、女性トイレの便座にスリスリしてても、まあ、おかしくない。
あったかいのでっていう。
あったかいなって、頬をスリスリしていましたっていうことは言えなくはない。
そうだね。うん、同じことが男子トイレでもできるのにっていうね。
いやー、設定温度がね、やっぱちょっと違うんですよ。
ああ。若干高い気がする。
若干高いっていう、
ね。そうね。確かにその、男性トイレの方は、女性トイレにはない立ち小便用のやつがいっぱいあるじゃないですか。
うん。
そうするとその分空間が広いわけですよね。そうすると暖房の効きは若干悪いかもしれない。
そうだね。うん。
女性の方は全部個室で、やっぱり空気の淀みが大きいわけですよね。
そうかもしれないね。
うん。あとは隅々までその行き渡らせるためには暖房も強めかもしれない。
もしかしたらさ、個室1個についてるんですだったらね、この言い訳結構いけるかもね。
そうだね。1個1個に何かしらの暖房がついてるとしたら、かなり贅沢だけども。
あったかい。
あったかいですよ、その方は。
まあ、いずれにせよね、温度は測ってみましょうと。
裁判で使うからね。
そう、どっちが暖かいのかって。でもあれかもね。
はい。
裁判長と。
あ。
実際に体感する温度っていうのは、
うん、
温度だけ、気温だけじゃないんですよ。主観っていうものもあります。ほら、壁の色によって全然違うでしょとか、ね。
ああ。そう、男性トイレがたまたま寒色、女性トイレの方が暖色だった場合。
そうとか、まあ、やっぱり女性のね、こう、暖かさみたいなものに、私は暖かさを本当に感じちゃってるんですってことをまた言い出すかもしれない。
世界はそれをぬくもりと呼ぶんだぜって形で。
お母さんのぬくもりって覚えてますか、裁判長と。
11月23日、静岡朝日テレビ。アルコール検査を受けた男、器物損壊で逮捕。
おー。
浜松市で23日、飲酒運転の疑いでアルコール検査を受けた47歳の男が、飲酒検知管を入れた封筒を破ったとして、器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
おー。
警察によると、信号機がある交差点で止まったままの車があると通報があり、警察官が駆けつけたところ、乗っていた男から酒の匂いがしたため、アルコール検査を実施。
うん、
その後、男がトイレに行きたいと求めたため、警察官と共に近くの公園のトイレに行くと、男が男の呼気を入れた飲酒検知管が入った封筒を破ったことから現行犯逮捕したということです。男のアルコール検査には複数の警察官が対応していましたが、警察官が保管していた封筒を男がくすねて隠し持っていたと見られています。男の呼気からは基準を超えるアルコールが検出されていて、警察は今後酒気帯び運転の疑いも調べることにしているということです。
すごいね、くすねる。酔っ払ってる割には手元がね、だいぶ正確ですよね。
ああ、そうだね。酔った方が冴えるタイプのスリーって可能性はね。
ああ、水拳の使い手って可能性もあるよね。
あの飲酒検査の詳しい仕組みよくわかんないんだけどさ、その、あの機械にプーッと息を吹きかけると、何らかの、その、ここで言う検知管と呼ばれる何らかの管ですよね。
うん。
これに証拠が多分残るんだろうね。
ああ、それはじゃあもう一個なんだ。一回一個っていうことね。
そう。で、それを別途封筒に個別に保存して、まあ立件するわけですよ、きっとね。
なるほどね。
で、その入った封筒をくすねて破ったと。
封筒を破っても缶はね、缶を壊さないとダメな気がする。
そうだね。うん、仕組みの本丸は缶なんだけど、男としては、この空気なんじゃねえかと。いうふうに思ったんじゃないですか。
ジップロックみたいに。
あ、
こない、空気が。保管されていると思って、
うん。そう。あれがなければ、俺がアルコール飲んだ証拠が残んないんじゃないかと思ったっていう可能性はある ね。だって、あんまり詳しい仕組み知らないじゃないですか。
まあ、そうか、そうだね。
うん。いいですよね。その、さっき、アルコール検知器の方を壊してやればいいんじゃないかって話をしましたけども、一歩手前までは来てるんですよ。
もうちょっとだったね。
もうワンステップね。だからこれから先、その忘年会、新年会のシーズンになって、飲酒運転が増えると、新たな勇者が現れるかもしれない。
そうだね。その検査勘とやらをケツの穴に突っ込んで逃げるみたいな、ね。隠すとか。
11月25日、HBC ニュース北海道。30人規模の大乱闘で男を逮捕。8月、北海道釧路市で男子高校生に暴行を加えて怪我をさせたとして21歳の男が新たに逮捕されました。男子高校生は頭部打撲などで全治17日だということです。警察によると、この日、帯広のグループ20人ほどと釧路のグループ10人ほどで喧嘩をしていて、被害者の関係者からの通報を受けて警察が現場に駆けつけたところ、全員がその場から一斉に逃げたということです。
うん、
その後の捜査で、これまでに7人が逮捕されていますが、防犯カメラや共犯者の証言から今回21歳の男の逮捕に至り、これで逮捕者は8人目となったということです。男は帯広グループの一員と見られていて、帯広側の逮捕者は合わせて6人になりました。
うん、
警察は他にも事件に関わっている人物がいるとみて、引き続き捜査を続けているということです。
帯広グループ。
釧路と帯広って多分300キロぐらい離れてると思うんですよね。
その真ん中で。
どうなんですかね。
天下分け目の。
あ
戦いがあったんですよね、
うん。真ん中っていうか、この場合は帯広グループ側が釧路側に押しかけてるんですよね。
ああ。うん、それじゃああれだね。迎え撃つ形で防衛戦だね。
ああ、うん、そうだね。ここは最終防衛ライン。
城にこもったりしなかったのかな。
あ、さっき私300キロって言いましたけど、今、ググってみると、車での移動距離だと124キロ。
まあ、でもあるね。
あるね、相当。
うん、それをなんですか？はい、1ヶ月ぐらいかけて歩いて、進行していったわけですね。
徒歩暴走族だった場合はね。多分、北海道に住んでる人からすると、100キロ、ああ、普通だねっていう距離なんじゃないかな。
ああ、車とかであればね。
2時間ですよね。
まあ、隣町みたいなもんだ、
う
ん。
北海道横断自動車道を使うと、約2時間。
なるほどね。
うん。だから、北海道は喧嘩のスケールもでかいですねっていう話ですよ。
でかいね。
うん、
広いところでやったんでしょうか、ね、草原。
釧路湿原の国立公園とかでね。
やってほしい。で、そこで、決着がつかなかったんで、次は十勝平野だ、みたいな。
ああ、より広いところへっていう。
そうそう、もう北海道回ってもらいたいな。
そうだね。
あれだね。流氷の上バトルとかみたいな。
ああ知床でね。
うん、次は知床だぞ。
そのまま行くと、カムチャッカ行っちゃうからね。
そうか、そうか。北方領土で捕まるって可能性がありますけどね。ああ
ロシア側にね。
うん。
11月25日、MBS ニュース。橋の銘板盗む男を逮捕。橋の名前を刻んだ銘板の盗みを繰り返したとして、警察は87歳の男を窃盗の疑いで逮捕、送検し、捜査を終結したと発表しました。警察によると男は2021年から今年秋頃にかけて、橋の名前や施工日などを刻んだ金属製の銘板を盗んだ疑いが持たれています。銘板を剥がしているといった目撃情報をきっかけに、今年9月に警察が逮捕。その後、家宅捜索すると、複数の橋の銘板が見つかったということです。男は調べに対し、売って金にするわけではなく、欲しかったので盗んだと容疑を認めているということです。警察は、計7件、8枚の窃盗に関わったとして男を送検し、捜査を終結したということです。
じゃあ、家には飾ってあると。
あ、そうですね。コレクション目的ってことですよね。
欲しいのか、あれが。
これが盗まれた頃にもニュースになってましたけど、まあ大抵はやっぱり金属盗み、転売のためなんじゃないかなっていう話だったと思うんですけど、中にはこういう人もいる。
あれだよね、本当。勘違いしないでほしいって感じだよね。
そうだよね。そこらの転売屋と一緒にするなと。うん。
いやでも、やりづらくなってるでしょうね、この人たちもね。
ああ、そうだね、うん。本当に欲しくて盗んでいる人たちが。
そう。どっちも一緒なんだけどね。警備がなんか厳しくなってるじゃないかってことだよね。
ああ、そうだよね、うん。みんなの目が厳しい。
昔はあんな取るやついないのにとね。
ああ、
いなかったのにと。
そうね。まあ、あれも結構大きさとか差があるような気がするんですけどね。
重たいんじゃないのかね、あんなの。
ねえ。そこそこでかい。あ、でもあれか。国土交通省とかで決まってたりすんのかな。
まあ確かにそうだね。
ね。なんか仕様があって、うん、橋のどこどこにこの大きさでくっつけなさいみたいな決まりがありそうなもんですよね。
でも、あれだけを持ってて嬉しいのかね。
どうでしょうかね。やっぱその、マニアの心はよくわかんないからさ。
うん、
たまにほら、鉄道マニアの人が電車の頭についているエンブレムみたいなやつ盗んだりするじゃないですか。
そうか、そうか。
あれと似たような感じで、何を貴重だと見なすかは人それぞれですよね。
難しいね。こういう需要があると。
そうですね。もしかすると、名盤をいっぱい盗んでいた男の家に転売屋が盗みに入るって可能性はある、ね。盗み盗まれっていう。
こっちが手っ取り早いなっていう、
ね。あ、そうだね。
取ってあるからね。うん
一回で7枚持って、
うんうん。
うん。
いやー、これどうやって眺めてんだろうね。一級河川みたいな書いてあるの。見て。
ね、橋の名前と、できた年と年月。あと、どこが作ったか。
あ
何々県の土木部。
あ
で、あとは、その、荷重にどういう方法で耐えているかとか、どういう方式の橋なのかとか、どこの会社が施工したか、みたいなことが書いてある。
完全な橋マニアだね。
橋に詳しくないと分かんない用語が多いなっていう気はするよね。
ああ、この施工はあのエリート集団によってみたいなそういう会話がされてるんでしょう。
あ
橋業界には。
そうだね、うん。なるほど、ポストテンション単純 T 下駄橋か、みたいな。
美しさの中にしなやかさがあるな、って言ってるんでしょうね。
あ、でも、実際、年に一回、優秀な橋を表彰する、っていうのがあるよ。
あ、じゃあそこの参加者怪しいなってなっちゃう、
ね。あ、そうかもしんないね。うん、まあでも、そういう賞に関わってる人は、やっぱり立派な建築家だったりするんだろうから、そういう犯罪には手を染めないですよ。
どっちかっていうと、そういう、こう、工学とか、土木工学みたいなね、方だと思うんで。
そうか。
コレクションとは別ですか。
なんだっけ、昔、タモリクラブで見たんですよね。
やってたね。
なんとか橋、あ、田中賞だ。田中賞って賞があって、土木に関する、なんか優秀なものに対して贈られる賞ってのがあって、っていう話だったな。
じゃあ、当然それもチェックしてるでしょうけどね、こういう方も、ね。
そうですよね。そうするとその有名な橋の方が、名盤の価値が高いみたいな。
ブリッジオブザイヤーだぞ、これは、と。その名盤だっていう。歴代揃えちゃうみたいなね。
ああ。
うん
11月27日、北国新聞。高校でユニフォーム窃盗、
うん、
富山県南砺市の高校の部室に侵入し、女子バレーボール部員のユニフォーム22着を盗んだとして、建造物侵入と窃盗の罪に問われた男54歳の初公判が26日、金沢地裁であり、被告は起訴内容を認めました。
うん、
検察側は、拘禁刑4年を求刑し、即日結審したということです。被告人質問でユニフォームを盗んだ理由を問われた被告は、風俗店の従業員に着せようと思ったと説明。検察側は論告で、身勝手な動機で犯行に及んでおり、強い非難に値すると断じました。弁護側は寛大な判決を求めたということです。男は8月6日に金沢市内の衣料品販売会社の倉庫に侵入したとして、建造物侵入の罪に問われた事件も審理され、起訴内容を認めているということです。
なんか幅広いですね、盗むものがね。
まあやっぱり何らかのコスチュームを必要とする風俗店なんですよね。
だろうね、うん。
まあイメージな感じの。
そういうのは普通、ちゃんと買うよね。やっぱお店のもんです。
これは経費ですよね。
うん、
まあ、売上を最大化するためにはやっぱり出費を抑えるっていう。
ねえ、ちょっと。しかもだって、あ、でもわかんないよ、これは。
はい。
リアリティだよね、やっぱ。
あ、なるほど。
だって、チーム名とか入ってるでしょこれ確かにその地元ではさ、もしかしたら、もうリアリティ、すごい追求だね、と。
ああ。
いうこと
なんだね。
そ
うだね。うん、やっぱ、ね、どこのユニフォームがいいっていうマニアはいるでしょうからね。
いや、そんなね、どこでもなんかそういう、それ用で買ったものではさ、なんかやっぱり違うんだよ、と。
ああ。 そうね。その、しかも、日本代表とか手の届かないところではなくという。
そうなんだよ、ね。
地元の高校のみたいのがいいんだっていう人もいるんでしょうね。
多分、そういう需要の高まりを受けて、今回の犯行に及んでいるね。
しかも数揃えてるからね。
そうだね。だってさ、うん、多いよね。
多いよ、22着。まあ、洗濯とか頻繁にするんでしょうけど。
にしても多いね。
相当多いですよね。
少なくとも1チーム分はあるもんね。1チーム 2交代できるよね。
1チームどこじゃないね。うん、6人ですから、3交代できるよね。
だいぶね、そういう意味では。まあ、シフトに合わせてたのかな。
あ、
ね、
相当バリエが人気なタイプのお店。
そう。専門店かもしれないよ、うん。おそらく店名はおっぱいバレーでもう決まりだねって、ね。
ああ、
うん。間違いないよ、これは。
11月27日、九州朝日放送。コンビニ社員になりすまして窃盗。
うん。
福岡県内のコンビニで外国人の店員に対して本社から来た社員になりすまして店の現金などを盗んだとして元アルバイト店員の男が逮捕されました。警察によると、山口県の容疑者28歳は、7月の早朝、北九州市のコンビニで勤務していた外国人の店員に対して、本社の社員を装って、偽札が出回っているから確認に来た、などと言って、レジや金庫から現金約20万円や、集金袋、レジ袋を盗んだ疑いと、また、8月の早朝にも、福岡市のコンビニで外国人の店員に、オーナーに頼まれて、両替金を持っていく、などと告げて、制服の上着や現金9万円を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
オーナーがそれぞれ、店の現金が減っていることに気づき、本社に問い合わせて発覚。容疑者は3月以降博多区の店で単発のアルバイトをしていたことからこの店のオーナーとは面識があったということです。容疑者は事件当時 T シャツ姿で来店していましたが、北九州市の店では来客の対応もし、博多区の店では盗んだ制服を着た上で現金を盗んだと見られているということです。福岡県内では他にも似た手口の事件が数件起きているということで、警察は外国人が一人で勤務している早朝の店を狙った可能性もあるとみて調べているということです。
あれだ、エリアスーパーバイザーを装って。うん、まあね、あり得る話だもん ね。
でもその場合は制服じゃないでしょ。
スーツだよね。
スーツですよ。制服できたら仲間じゃん。その辺がなんかこう、賢いんだか抜けてるんだかって感じの。
適当だよね。
ここを見つけたのはね、いい着眼点ですよ。
そうだね。
やっぱその、外国人の店員さんが増えていて、日本の事情に詳しくない。しかもその人が一人になる時間帯を、元店員だから知っている。
確かにね、スーツで着るもん、来るもんだって思ってるのは我々だけで、ね、他の国ではそうじゃないかもしれない
けどね。偉い人も同じ制服を着てるかもしれない。
そうそうそう、そ
う。うん。
野球の監督方式だよね。
あ、そうだね。野球の監督はなぜユニフォームを着ているのかっていう問題がね。うん。サッカーとかラグビーとか違うじゃんっていうね。
やっぱ日本ってそうなんだって思ってる外国人向けにはこれ。騙されちゃうよね。確かに。
そうだね、
うん。
まあまあまあ、アメリカでも野球の監督は、ユニフォームを着てるしと。
そうか。
うん。
まあでも、あれね、
はい、
次のためにちゃんとユニフォームを盗んだりとかしてるもんね。
そうなんだよね。
だんだんと着々とさ。
一回うまくいったから、次はもっとうまくやろうっていうことですよね。
そうだよね。
で、制服着てったら、客に聞かれちゃったんですよね。
ああ、そこそこそこ。
すいません、トイレどこですかみたいな。
うん、
で、対応してるんですよね。
さすが、元バイト。
うん。ちょっとその時はね、肝冷えたと思うよ。うん。そこはちょっと落ち着いてね。
いやー、でもこれ確かにね、なんかわかんないもんね。確かにいろんなね、そういう人が来るだろうしさ、コンビニとかさ。
そうだね。
出入り業者もいるだろうしさ。
うん、
確かに、盲点だね。
そうだね。まあ、あと、できるとすると、トラックで荷物運んできた人、
うんうんうんうん、
まあ、その、商品を運んできた人なのか、もしくは、客からの宅配便を受け取りに来た人なのか、
そうか、そう
か、ね。を装って荷物を奪うとかね。
あれだ、もう、賞味期限近いやつは、破棄しますっつって持ってっちゃうとかさ。もうこれはまあ、あり得るよね。確か本社からさ、ね。
そうだね。そういうの
回収に来る可能性はある。
一個だけ持って帰るっていう。
サンプリングだみたいな。
ああ。抜き打ち検査を装ってね。
そうそうそうそう、そ
う、うん。ちゃんとコラボメニューとして味が正しいかどうか検査しますみたいな。
ちょっとあれだねと、ファミチキもくれみたいなね、味を確認するみたいな。
持ち帰りでっていうね。
これできるね、確かに。だからよ、あとはさ、あれだよね、牛丼チェーンとかでさ、はい、味をちゃんと検査しなきゃいけないから一杯くれみたいなさ。
ああ。
ね、
そうか。
あり得るよね。
今はもうないかもしれないけど、ワンオペの時間帯にね。
そうそうそうそう。
うん、それだけで生きていけるねっていう。
そうなんだよ。この人これで生きていけるなって思ったよ。
そう、ちょっと飽きたから、明日は別のチェーン店に行こうみたいなこともできるからね。
できる。回転寿司とかも行けるよね。
行ける行ける。
チェックするっつって食べれるもんね。
都会はチェーン店が多くて助かるなっていう形で。
そうだね。食うに困らんよと。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
イタリアのね、なんかカルボナーラの作り方が違うっていう激怒してた事件がありましたけど。
そうですね。まあ、要するにレトルトみたいなもんですよね。瓶詰めのカルボナーラの元みたいなものが本物とは違うじゃないかと。
ね、言ってましたけど。まあ、日本食だとこんだけ世界にね、輸出されているので、だいぶ違うものもいっぱいあるでしょうと。
まあまあまあ、カリフォルニアロールを筆頭にね。
まあだからそこにどれだけ目くじら立てて怒るかどうかっていうのは、怒った方がいいのか、いや、そういうのでこう発展していって、まあいいじゃないかっていうことなのか、ね、考え方がありますけどね。
やっぱその、カリフォルニアロールはさ、逆輸入されて別に普通に食うじゃないですか。
逆にね、こっちでも食べるんだからそれは良かったってことだもんね。
そう、だからイタリアにもやっぱその、明太パスタとか、
うん、そうだね。
あとは納豆パスタとかを逆輸入して、彼らが認めるかどうかですよね。
サイゼリア出店してほしいよね。ミラノ店を、ミラノ店を。
その時はやっぱ名前を変えるんじゃないかな。うん、ただのチーズドリアになってる可能性はあるから。
それで受け入れられたら相当日本で株が上がるよね。
ああ、そうだね。イタリア人も認めたってことになれば。
インド人もびっくりみたいな。
ああ、まさしそうだね。てか多分、イタリアにできたとしたら、イタリア在住の日本人が通うってことになるだろうね。
ね。あ、でも、だいたい日本食ってのはまあなんか元をアレンジして、別にマスクしてないやつも多いじゃないですか。
そうですね。ね、まあ、カステラとか天ぷらとかそうですよね。
だから、そういう意味では胸を張ってどんどん、いや、日本アレンジですけどっていうのはいいかもね。
ちゃんと美味しいでしょっていう話にできればね。
より美味しくしてるんですよと。
だこのベルギー製のカルボナーラの瓶詰めってやつが美味しくなかった可能性はあるよね。
多分美味しくないんですよ。
そうだね。その最低限すげえうまいところからスタートしてればここまで怒られなかったでしょ
う。いやだから日清食品とか作ってればもうちょっとうまかったと思うんだよね。
しかも冷凍とかでね。
そう。
チンするだけでこのうまさってことになっていれば。
イタリア人もびっくりだよ、まさに、ね。
そうそう。なっていればよかったんですよね。
だ日本はちょっとそこは萎縮せずに、もう本当に勝負していく感じでいいよね。うん、そう
ね。ただまあやっぱ普通に冷凍うどんとかの方がイタリアとかでは売れるんでしょうね。うん。ワオジャパニーズっていうことで。
そうか。うん、逆に、なんだろう。日本人ってさ、他の国のやつを日本人の口に合うようにアレンジするじゃないですか。で、イタリア人も逆にしちゃってんのかな？なんか日本のさ、なんか寿司をさ、いや、トマトソースつけてみようぜ、みたいな。
それは普通にあるんじゃない？
醤油じゃなく、みたいなさ。
ああ、そうだね。まあ、要はその旨味ですよね、うん。グルタミン酸とかイノシン酸とかあるじゃないですか。うんうん、あれを代わりにつけられればいいわけですから。
でも。
別にその、寿司にチーズ乗っけて、トマトソースつけて食べるみたいなのはありですよね。
ラタトゥーユにつけるんですよ。
ね、ああ、そうね。
だから、そうね、うん。そういうのあるだろうからさ。
ありますっていうか、逆に、もうスシローとかにはありそうだしねっていう。
かっぱ寿司がそこを結構やり始めちゃったもんね、昔ね。
だってほら、なんかバジルチーズみたいなやつあるよね。サーモンバジルチーズとか。
そう。いや、日本人の偉いところはそこだよね。
うんうん。
自らルールを破りに行ってる。これもありなんじゃないのかと。
そうですよ。寿司はさ、もうすでにイタリアに先立って文化遺産とかになってるわけですよね。
そうそうそう、そう、
うん。その身でありながらですよ。
こだわらずね。
やってます
ね。伝統の上にね、あぐらをかかずにね。
ですよ。
だからちょっとそういう意味ではこのさ、だ美味しいかどうか確かにポイントだよね、今回のケースはね。
そうだね。
うん。美味しければ文句言わないでほしいな。
だそのすごいシンプルな料理だからさ、その原材料が決まってるっていうところがポイントですよ。
確かにね。
まあ、その寿司はさ、上に乗っかるもの次第でバリエーションがいくらでもあるじゃないですか。
まあ、そう
か。カルボナーラはグアンチャーレとペコリーノとっていうのに決まってるっていう。うん、なるほどね。だからほら、蕎麦を麺つゆでみたいな。
ああ、そういうことか。
みたいな感じに近いんじゃないですか。別にまあ日本人としてはごまだれで食ってもいいけどっていう。うん。なぜ蕎麦にラー油を入れるのかみたいなのもあったしね。
そうか、そうか。まあ、うん、そういう意味ではね、そう、怒る気持ちもわかる一方、まあまあ、美味しいものは追求しようぜっていう気持ちもあってもいいよなって思うよね。う
ん、そうだね。だまあ、カルボナーラって名乗らなきゃまあ良かったんじゃないですか。
だからあれだよね。カルボナーラ風だよね。
風ね。
うん、やっぱりね、うん、サイゼリア偉いよ。
ああ。
あの風を入れてるのは素晴らしくね、正しいことだと思います。
見事な危機管理能力だったね。
そう。って風ですから。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。